を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第217回です。谷村真知子作、貝の歌より第3回、真鯛の女王をお送りします。入り江が一段と深くなっている海の底の斜面に真鯛の女王の宮殿がありました。その斜面はここでも一番景色のいい自然の公園のようなところでした。昆布やアラメなどの海藻の林の間に海のアネモネと呼ばれる色とりどりのイソギンチャクが細い指を開いたり閉じたりしていました。また海底の岩陰には海のお星様のような人手が赤、黄、青色にキラキラと光っていました。その公園の中ほどに岩で畳んだ3階建ての宮殿が堂々と立っていました。この自然の宮殿はいかにも頑丈で、たくさんの部屋があり、前の方の入り口から入って裏の方へ抜けられるようになっていましたけれども、マダイは自分たちだけでこの宮殿を独り占めし、よほどのことがなければめったに他のお魚を出入りさせませんでした。この入り江に住んでいるお魚たちの中でタイの一族が一番数が多いのですが、その中でも本家のマダイ一家が幅を利かせていたのです。入り江のお魚たちはみんなマダイのご機嫌をとりました。マダイは姿が立派で美しいばかりでなく、鋭い歯を持っているので、みんなから恐れられていました。マダイの娘の誰かが散歩しているのを見つけようものなら、おばっか使いのイカのおばさんたちが早速呼び止めてお世辞を言います。まあ、お姫様のお美しいこと、お家柄のいい方は違いますわ。その桜色の艶、スマートなスタイルといったら、なんといってもマダイさんはお魚の王様でいらっしゃいますものね。マダイの女王は目の下1メートル以上もありましょうか、40歳を超えているらしく、でっぷりと太っていました。女王は、マダイでないものは魚ではないのさ、などと言って威張り散らしていました。マダイの女王は頭と尾に海藻の飾りをつけて悠々と泳ぎ回りました。その後からマダイの娘たちが、これも頭に海藻のリボンをつけてぞろぞろと続きます。しんがりを務めるのは、親類のクロダイ、チダイ、ヘダイたちでした。タイの行列が通ると、他のお魚たちは脇へよけて、うやうやしく見送ります。お魚の子供たちは、女王様、万歳、万歳、と口々に叫びながら、パチャパチャ水から飛び上がるほどの騒ぎでした。そのくせ、タイの行列が遠くへ行ってしまうと、お魚の奥さんたちの陰口が始まります。あんな上品な様子をして、しゃなりしゃなり泳いでたって、タイはあれで、なかなかのゲテ物食いなのよ。ゲテ物食いですって？
え、そうよ。エビやイカナゴを食べるのは誰でも知ってるでしょ？
ところがね。
ここで、イカの奥さんは声を潜めます。
人間まで食べるんだって。
え？人間を？まさか。
そう思うでしょ？でも本当なのよ。何千すると人間が海に溺れて死ぬ。そうすると鯛が寄ってたかって。
まあ、驚いた。
恐ろしいお魚だと思わない？それなのに人間ったら、鯛が一番おいしいから、腐っても鯛だなんて言っているんだって。してみると、人間も案外愚かだわね。その話をそばで聞いていた貝の娘は、なんだかわけがわからなくなってしまいました。みんなはマダイの悪口を言っているのに、どうしてマダイの前ではペコペコしたり、万歳なんて叫ぶのでしょう。それにいい性質でもないし、偉くもない鯛がどうしてあの立派な宮殿を独り占めにしているのでしょうか。そこで貝の娘はそばにいたイカの奥さんに尋ねてみました。皆さんはマダイの女王を尊敬していらっしゃらないんですか？
もちろん尊敬なんかしちゃいませんよ。あんな高慢ちきの下手者食い。
イカのおばさんは吐き出すように言いました。貝の娘はいよいよわからなくなって首をかしげながら、
それじゃあどうして褒めるんですの？
この子は手のつけられない愚か者だわ。イカの奥さんはずけずけ言いました。何百年というもの、マダイはこの入り江のボスなんだよ。ここでは鯛族の数が一番多いし、鋭い歯を持っているからね。ご機嫌を損ねたら怖いからさ。
そうかしら。
貝の娘はまだ納得がいきませんでしたが、もう一つ、尋ねないではいられませんでした。
でも、タイの宮殿は、マダイの先祖が建てたんでしょ？
とんでもないこった。タコのおばさんが、長い足を振りながら反対しました。
あれは自然の岩なのよ。お魚にあんなものが建てられっこないじゃないの。
それなら、どうしてみんなが入っちゃいけないんでしょう。
まあ、この子は、ずいぶん変わり者ね。
イカの奥さんは、頭を振り立てながら、うんざりしたというように申しました。
聞いたってしょうがないことばっかり尋ねるんだもの。当たり前のことを当たり前と思えないのかね。長いものには巻かれろってことわざを知らないの？
こんな理屈っぽい娘は大嫌いさ。通りかかったマアジの若者がその時口を出しました。マアジはアジの本家なので、血筋と家柄を自慢にしていたのでした。
お嫁にもらい手がないぜ。
理屈っぽくなくったって、誰がこんな汚らしい貝をもらうもんですか。こんな子は誰にも好かれっこないわ。
そう言ったのは、そばにいた糸引き味の娘でした。糸引き味は、器量を自慢で、何本もの細い紐を肩から流しながら、しとやかに泳いでいくなかなかのしゃれ者でした。糸引き味の言葉を聞いて、周りにいた者がどっと笑いました。
糸引き味のお嬢さん、一緒に散歩しませんか？
マアジの若者が誘ったので、糸引き味は気取った様子でうなずきました。そして二人は、また貝の娘のことを笑いながら、すいすいと向こうの方へ泳いで行ってしまいました。
こんな汚らしい貝、こんな子は誰にも好かれっこない。糸引き味の思いやりのない言葉は、鋭い刀のようにぐさっと貝の娘の心に突き刺さりました。ああ、私は誰にも可愛がられないんだわ。姿が醜い上に、不器用で何にもできないんですもの。ああ、私はどうして生まれてきたんだろう。生まれなかった方が、よっぽどマシだったのに。貝の娘が深いため息をつくと、ポロン、ポロンと、あぶくが二つ三つ、水面に登っていきました。その晩、貝の娘は泣きながら波のお母さんに訴えました。波のお母さん教えてください。どうして私だけがこんなに醜いんでしょう。女の子は綺麗でなくちゃ、可愛がられないんです。私は寂しくて仕方がありません。生まれなかった方が良かったと思います。すると、波のお母さんの子守歌が遠く近く響いてきました。おやすみ、おやすみ、私のかわいい娘。あなたの気持ちはよくわかります。あなたの姿は醜いけれど、その心はこの上なく美しい。そして、たっとい仕事があなたを待っている。他の魚たちにはできない仕事が。だから、安らかにおやすみ。私のかわいい娘。その子守歌を聞きながら、貝の娘は泣き寝入りに寝入ってしまいました。今日のほほえみトーク、小さな朗読会シリーズ、7月から始まりました貝の歌の第3回でした。マダイの女王、いかがでしたか。あなたからのご意見ご感想、心からお待ちしています。また今週の番組からのプレゼントもあります。この小さな朗読会、毎月母と子の聖書、あなたのお好きな一枚をプレゼントしています。お申し込みの方に漏れなくプレゼントしています。あなたもどうぞ母と子の聖書のコーナーからご覧になって、お好きな一枚を選んでどうぞお申し込みください。また郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局、支障箱190番、ほほえみトークです。また、ほほえみ、バースデーカードプレゼントはいつでもしています。あなたのお誕生日、お知らせください。この番組は、日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。